人権尊重作文、女性と人権、八幡浜高等学校3年、上田美香子さん。学年は平成29年度現在。私は人権委員を務めていて、その活動の中で5月に愛媛県西条市の指定有形文化財である暇屋にフィールドワークに行った。私はこのフィールドワークで暇屋というものの存在を初めて知り、女性の人権や差別について考えた。暇屋とは一体何なのか。暇屋とは住居と切り離されて建てられた一坪ほどの小さな小屋だ。昔は女性の月経による血を汚れとして忌み嫌う風習があった。そのため女性は月経が始まると暇屋に隔離されて生活していたのだ。暇屋は血に対する忌避意識から月経時や出産前後に女性を隔離した別屋で、これは古い因習だ。しかし調査やインタビューの結果、月経時や出産前後の体調の悪い女性をいたわったものという捉え方も出てきた。一見この考え方は女性を思いやった考え方のようにも思える。しかしそれは女性が自ら進んで別屋に入ることを望んだ場合の考え方だと思う。暇屋の場合、月経や出産時の血を汚れたもの、汚れたものとして強制的に隔離されていたのだ。いくら体をいたわったとはいえ、女性本人の考えを無視して強制的に隔離していたというのは、人権に配慮しているとは言えないだろう。愛媛県内だけでなく、日本全国に目を向けてみても、屋内や屋外に同じようなものがあり、様々な名称で呼ばれていたようだ。また、海外においても、ポリネシア地方やミクロネシア地方、ネパールなどでも同じような建物が見られる。特に、ネパールのあたりでは、かなり知恵の汚れ意識が強いものが現在でも残っているそうだ。現在では日本人の意識が変化し、暇屋は使われなくなり、古い家でも暇屋が取り壊されているところもある。月経や出産といった女性特有の生理現象を忌み嫌う風習はなくなってきている。では、女性の人権問題は完全に解決しているのだろうか。私はそうは思えない。特に労働問題、女性の社会進出において人権問題は残っていると思う。日本では1985年に男女雇用機会均等法が、1999年に男女共同参画社会基本法が制定され、男女平等な社会の実現に向けた取り組みが進められてきている。しかし社会に目を向けてみると、いまだに固定的な男女の役割分担意識が残っているような場面も多々ある。女性の社会参画は政治や行政、企業、研究などといった分野で先進諸国と比べ著しく遅れているのだ。最近テレビなどでは工場現場などで働く女性がクローズアップされることが多い。番組の趣旨としては、女性でもこんな仕事ができる、働く女性はすごいということをアピールしているのだろう。実際番組に出演している女性はとても生き生きとして見える。私自身もそんな彼女らの姿を見て、男性ばかりの現場でも自分の夢を追いかけていてすごいと思う。しかし裏を返してみれば、女性なのにこの仕事をしていると捉える考え方もあるようだ。女性だからその仕事をしてはいけない、目指してはいけないということは決してないのに、良くも悪くも捉えられるテレビで大々的にクローズアップするのは、果たして良い効果をもたらすのだろうか。もしかしたらここにも人々の意識の根源に、女性に対する偏見という形で差別が現れているのかもしれないと私は考えた。近年では国内においても国外においても女性の労働者数は増加している。しかし、多くの女性が出産・育児に関わる20代から30代における労働率の低下が日本では起こっている。育児休暇などについては法整備も行われ、 一見女性にとって働きやすい環境が整っているかのようにも思えるが、出産・育児を機に退職する、そうせざるを得ない状況があるのが現実だ。これは政府の取り組みがまだまだ浸透しきってないことや、社会全体の女性の労働問題に対する認識の低さの表れではないかと思う。私は将来音楽教師になりたいと考えている。現在では女性の教師も増えているが、きっと女性であるがゆえにできにくい仕事なども現場にはあると思う。女性の人権問題をはじめ、誰もが暮らしやすい社会を実現させるために、これから先私にもできることがきっとあるはずだ。自分たちの暮らす社会は自分たちで過ごしやすい社会にしていくことが大切だ。だから日頃から人権問題に気づかないふりをするのではなく、自分から向き合って考え、行動を起こしていこうと思う。